おはようございます。
おはようございます。
もうちょっとみんな長い話をしたけど現在ここに出席されてされるにあたって一人お一人のドラマがあるんじゃないかと思います。今日立たれたお一人お一人もそれぞれやはりドラマを抱えて、そういうものをここで発表してもらったらいいんじゃないかなということで、懇親会が終わった後、指名させてもらったわけですね。その後ちょっと辛かったんじゃないかなという気がしますが、いろいろなことが起きている今の日本でありますし、それからどうしてそうなったかということに対してもいろいろと私なりに考えていることもありますし、その処方箋というものも当然なければいけないわけですが、それと合わせてやはり家に帰ればそれぞれ皆さんご家庭を持っているわけでありまして、そういう中で父親として、あるいは夫として、あるいは一人の男としてどうあるべきなのかということが常に問われるんだろうと思うんですね。その場合に日本の男と今の日本の男というのはどこが違っているのか、もちろん時代も違いますけれども、これ何か変わってきている、でそれは一体何なのかということですね。で昨年私はこの中野サンプラザで行われた創立25周年の大会で、1時間お話をさせていただいたわけですが、その時にこの貧しい時代における日本人と日本の親ですね、で今は豊かな時代ですね、当然生き方というものが違ってこなければいけないわけです。でかつての日本の子供っていうのは世界一だって言われるんですね。で日本の母親は世界で最も優れた子供の育て方をしているとさえ言われたことがある。それが今こういうデータですよね。なぜか、もちろんそれは戦後の教育だって言ってしまえばそれまでのことなんですけれども、それだけでもないですね。でかつての時代、その貧しさが私たち日本人の教師だったわけですね。貧しい中で必死に生きる、この貧しい時は結局生きるために物を得なければならないわけです。食べ物はそうですし、衣服はそうですし、家もそうですし、でこの貧しさと戦いながら物を少しでも得ようと必死に努力する中に、そこにこの無意識のうちに生み出された価値があったわけですね。でそれは勤勉、あるいは救命感というね、台湾の評論家がね、勤勉、誠実、技術が日本経済発展の大きな要素だと言われている。それは確かに社会的に見ればその通りでしょうけど、しかし例えば日本の母親というのは、何べんもお話ししてましたけど、してきたことですけれども、このとにかく物がないですね、食べるものがない、そういう中で 結局自分は食べないで稼ぎ頭の夫とそしてこれから生きる子供を優先させたわけですね。でそうしたそのこの自己犠牲というものを肌に感じた子供というのは親の姿の中に非常に神聖な非常に高貴なものを見出すことができるわけです。で私はまあ日本は一応かつて仏教ということになってましたけども親教じゃなかったかなと母親教父親教これが日本の実態じゃないか。仏教という形式を取りながら神道という形式を取りながらなんかそうだったんじゃないかという気がするほどなんですね。だから地球の中に生命が誕生してその生命が種の保存を図っていく上でインプットをされたものがある。それは子供のため子供の成長のために親は自ら犠牲にしてもはばからないですね。そういうこの愛ですね。私はこれを厳かな愛、人間に限らず子供を守るために子供のために自らを犠牲にして構わないというです、ね、そういうこの一つの行動パターンというのが全ての生き物にインプットされる。だから子供を守って死んでった動物の悲しい美しい話ってたくさんありますよね。人間もそういうものにインプットされる。そういう厳かな愛によって子供は生まれ育ち一人前になるわけですね。だから貧しい時代この親を通じて子供はこの世の最も神聖なもの、最も美しいもの、そしてこの愛ですね。そういうこの私は聖美愛という。そういう価値あるものを子供は自然に親から与えられて自分の心の骨格を作り上げることができた。しかし豊かな時代になって昔の親のように朝から晩までしゃにむに働く必要なく全くその必要なかった。で自分が犠牲になって子供のために今の親がみんな持ってますよ。だけれども生活そのものが豊かになってますから子供の目に親の愛っていうのは見えにくくなったわけですよね。生きるか死ぬかっていうところでそういう極限の状況ならば親のやることってのは見えますよ。そうじゃないんですよ。生きることが当たり前の時代になった。前は生きることが大変な時代ですよ。こういう時代にどうあるべきか。前は貧しい時代は物を求めたわけですよ。物の豊かさを少しでも生きるために物を得ようとした。豊かな時代において逆に心を売ることに実はもっと日本の親は必死でなければならなかったんですよ。ところが豊かになったにもかかわらず自分たちは貧しいんだ貧しいんだ貧しいんだということで今もってそういう意識で生きている人がたくさんいますよ。じゃあ日本人は本当に貧しいのか一歩 外に出てごらんなさい。本当の貧乏ってのはどういうことなのか、私は知ってますよ。貧しい中で生きてきたから、育ったから。本当に貧しいっていうことは、生きることが保証されないっていうことですよ。食べ物がないんだもん。だから学生時代なんて、こんな話息子にもしたことない。食べるもんないから、焼き芋が当時一番安かった。10円でね、すごい買える。あんまり食べ過ぎるともね、焼けちゃう。年配の方みんな似たような経験してます。だからこういうこの豊かな時代においては、心を求めることに真剣でなきゃいけない。心の豊かさ、これを日本の父親は忘れているのではないか。じゃあ心の豊かさっていうのはどこから、何によって得られるのかですね。まあいろんな得られ方があるでしょうが、先ほど皆さんで昭和いたしました命への目覚めということなんですね。これができたのがですね、もうだんだん忘れていくようになりましたけども、17、18年、20年近い前ね。まあある時新体道という、新しい武道がございますが、もう今新しくなくなったけども、この創始者の青木先生という人、まあ大変親しくなりまして、で会長、このスコーレのやっていることを一言っていうか短い集約した言葉で言うとどういうことになりますかって言われてね、まあ本にも書きましたけど、松下幸之助さんが講演の後で、要するに経営というのは何か一言で教えてくださいって言われて絶句したという話を、私の友人のコンサルタントから聞いたことがありますが、一言とか短い言葉で難しいですね。でもこれで言えないってことは本当に掴んでないってことですよ。青木先生からそう言われてぐっと詰まっちゃったんですね。でまあその時は適当に答えたけども、まあ本当の答えじゃない。でそこからいろいろ考えて、で一つが出てきたのは、共に生き、共に学び、共に幸せをという言葉ですね。今はもうみんな当たり前のように会員さんに使ってます。さっきも話がありましたけど、最初なかった、スローガンとしては。で、ある瞬間、あ、これだっていうんで、共に生き、共に学び、共に幸せをという言葉を一つ作った。それから当時私は吉祥寺に住んでまして、まあ駅前の商店街を歩いてら、パッとなんかこうひらめくものがありまして、それからまあ道端によって手帳にそれをちょっと書き留めたわけですね。それがこの先ほど最初に皆さんが紹介した命への目覚めの言葉でした。ただその時は、私はこの世にただ一人父母の恵みによりて生を受けた、2行目がちょっと違うんですね。うちらの宝を持ちてと先ほど紹介しましたが、最初は個性、うちなる個性、あるいは天性を持ちて生を受けた、そういうふうにしてたんですよ。どうも語呂が良くない。で3番目はね、なすべき務めを帯びて生を受けた。 と、まあ、2番目が引っかかる。で、ある、もうついこの間亡くなられたんですが、まあ、ヨガの先生とそんな話をしたら、先生、未知なる宝ってどうでしょうか、それいただこうということになりましたね。で、内なる宝を持ちて生を受けたいというふうにしたんです。で、私はまだこれ発表もしてませんし、まあ、ここで、言うと女の人っていうのは案外うるさいから会長私が聞いてませんって叱られるかもしれんけど、いずれ会員の家庭でこの朝ごはんの時にこれを昭和する形、みんなで子供を交えてですね、そういうふうに、まあ、形を作りたいなというふうに思ってるんですね。かつて私は教会に通ってまして、その時に必ずその食事の前にですね、まあ神に祈りを捧げて食事をするこういうことを学びました。で、まあ、この私はやはり家庭の中で子供たちに何かを与える仕組みを今後考え作っていかなければいけないな、こう思ってます。まあ子供が大きくなったご家庭はね、これ今さら今からかってどうしようもないけども、その辺もうちょっと検討していきたいなと思うんですが、つまりこれらこの言葉にあるものは何かというと、自己の尊厳性ということです。自己の尊厳性の自覚。今の子供たちが失いかけているのはこの自己の尊厳性の自覚なんですよ。どうしてか、とにかく親がうるさいんですよ。子供に対して否定的な物言いしかしないわけ。あれをしちゃいかん、これをしちゃいかん、なんでそういうことする。で、勉強でしょ、勉強ができるできない、かわいそうですよ。だからこれを何とかしなきゃいかんなと。で、心の豊かさというのは自分の尊厳性というものの自覚の上に初めて得られるわけですよね。自分はかけがえの人間のない人間なんだという自覚ですね。これを自分で持つとともに我が子に与えられるかということ。子供の心にそれを与えることができたら、子供はシャンと少々辛くってもそれなりに生き抜いていきますよ。だからぜひね、まあそういうものを子供に与えられるようなこの家庭の仕組み、そして親の在り方というものを皆さん自身もご自分の問題として取り組んでいただきたいというふうに思う。で、私はちょうど昭和20年に小学校に入りました。で、昭和20年というのはご存知のように日本が第二次大戦で降伏した日であります。今の若い子、昨日ちょっと こちらへ来る電車の中でジョンからお話聞いたんですけど、まあ、よくね、アメリカと日本がかつて戦ったということを知らない若者がいる。実際にそういう会話を聞いたっていう話を間接的に、まあ、聞いたんですけどね。この敗戦によって日本が失ったものはすごく大きいですね。非常に大きい。今この年になって、で、私は日本語の家庭がどうしてこういうふうになっちゃったのか思った時に、そのことを非常に感じるんですよね。 とにかく、まあ、昨日もお話ししましたけども、まあ、三橋さんとかね、村下さんの世代ですねは、教育直後というものを持ってられたわけでしょう。私、残念ながら記憶にないんですよ。ただ教育直後の中身っていうのはすごくいいんですが、今度の私が、月刊誌の中で同志社の大学の先生と対談してますけども、そこにも出てきてるんですが、明治の時に作られた道徳というのは国家道徳なんですね。国家道徳なんですよ。国家道徳っていうのは限界があるんですよ。道徳というのは国家を超えるものなんですよ。だから結局その限界が私は敗戦だったなと。ですから今そういう面で、まあ一つはどうやって道徳を再生していこうか。国は国でいろいろやってますけど、私は国あまりタッチしない方がいいだろうと思って。むしろ草の根の中で人間としてのこの生きる基本というものがいろんな団体を超えてできたらいいなというふうに考えています。でその役割を私はそこで教会が全てではないけど、その一端でも担うことができたらいいなというふうに思っています。でそのためにいろいろと動いています。でいずれにしてもその敗戦になって道徳というものはなくなる。いわば人間の体で言えば骨がないわけですよね。骨を作るという部分の教育がなくなっちゃう。で民法が改正されたでしょ。だから親の遺産をめぐって昨日も話したり、兄弟が争う国になっちゃったんですよ。大変なことですよ。それから千何百年日本人は家庭の中で家で出産してた。もうそのためにみんながね、親戚近所が集まって手助けして、そしてお産婆さんがねこう取り出して、で生まれましたよ、男の子ですよとか女の子ですよってさら抱きなさいってね、赤ちゃんの体を洗った後そうやってまず母親と。前も話したように生まれたての赤ん坊っていうのはいわば超能力者ですよ。生まれその赤ん坊に棒を握らせてキャッと、でこの棒を両方からキャッと持ち上げるとですね、自分の体持ち上げてるんだから、生まれた直後の赤ん坊っていうのはそういう状態なんですよ。中からね賛同を塗って出るっていうのはすごいことですよ。そういう時に母親に抱かせてパッと赤ん坊の目と母親の目がパッと擦り込むんですよ。だからそういう親子の絆っていうのはそこからできたんですよ。病院でまあとにかく病院の出産に切り替えさせられたんですね。わずかな年月ぐらい。しかも生まれてその日数時間後に抱かされて、ひどいのになると翌日抱いたとか。近年はだいぶそういう点改善されてるんですけど、何か家庭というものを壊すような方向の仕掛けがどうもなされたとしか思えないような一つ一つの出来事、どうしても私は気になる。ですから学校の教育っていうのはなかなか大変ですよ。帰るのはね、 日本の官庁の中で最も遅れているのが文部省ですね。文部科学省、会長そんなこと言っていいんでしょうか、大丈夫でしょう、社団法人が立ちましたら文部前にも話しましたけど、一番遅れてる、あの中曽根さんがそう言って嘆いたんだから間違いない。だから教育基本法どうのこうのってあれだって政治の道具になってるじゃないですか。そうすると私たちができるのは我が家庭ですよ。そして周りの家庭ですよ。お互いにあるべき家庭の姿をですね、共通項を作って作り上げていくしかない。で今日来られた方の中には何か知らんけど女房にも言わいの子やよく言われたから、まあ証拠となしに来たとかね、断る理由がなくなってとうとう来られなくなったとかいろいろな形でここに来られた方もいらっしゃるでしょうけども、来た以上はですね、ぜひ来た何かを持ってお帰りいただきたい。それはやっぱり自分の家の家庭の問題ですよ。さっき申し上げたように子供に心を与える親であるにはどうしたらいいかという大問題ですよ。子供に物を与えるっていうのはかつての切実な問題なんだよ。これは一生懸命努力すれば、まあ努力してもなかなか大変な面がありますけどね、心を与える、心は目に見えないし、結局自分が自分の人生のテーマを作って一生貫くテーマを見出してそれにこだわって、そして食べたり飲んだり働いたり騒いだり歌ったりしながらもそのこだわりを失わずに生きていく、これができれば可能なんじゃないでしょうか。私はそういう意味でこのマスターズのですね、今回まあ50名ですね、これがいずれ70名、100名、200名となっていくことを確信してます。だってスコリ教会も最初何もなかった、ないない尽くしからスタートしてマスターズってするんですよ。昨日もこの湯本ホテルの社長がね、わざわざ懇親会の時に挨拶に来られました。前は会員総会でここを使わせてもらってたんですよ。会員総会、昨日もお話ししましたように伊豆富士見ランドでせいぜい70名でしたかね、常務は50名って確か写真バス1台だったんですね、50何、それで50何名と覚えた。車で参加した人がいたからその分抜いてたわけですけど、今70、それが
60です。
あ、60です、正確には60です。それがあるんですよ、80名、100名、150で、ここでずっとやってたんですけどね、もう入りきれなくなって、だから昨日も社長と、もっと増えますかって社長、いやそんなに増えなくて結構よ。そりゃそうですよね。まあでもまあそう簡単には増えませんよね。まあいずれにしても、皆さんご自身の人生の充実、家庭のは子供の健全な成長、 という基盤を作るとともに、やはりこの世の中を少しでも良くするですね、この和を育てていくことができたら、またそういうことに心を尽くしていただければ大変私としてはありがたいと思っているわけでございます。これからまた来年もこうした研修を行いますが、一回一回内容に工夫を加えてさらに充実したものにしていければいいなと思うんですね。で、昨日も二次会考えなきゃいけないね、あれはね、そろそろ全然知らないという方もいるけど、一回一回もうちょっとこの、まあ、研修もね、山下さんが入っていただいて、この禅というこの座る、ね、この要素が充実しましたね。このいろいろなこのメニューを開発してですね、本当に、充実感を皆さんに与えられるような、そういうこのマスターズになっていかなければならないし、またなっていくだろうと思っています。どうぞ一つ、そうしたことを受け止めていただいて、ぜひもう箱根から降りたら俺はもういいんだってんじゃなくてですね、せっかくできたこのお互いの縁を大事に、今後もそれぞれの地区で一つこのスコーレに取り組んでいただければと思う次第でございます。ちょっと早いんですけれども、大体私の話は朝は30分って決まってるんです。でもみんな全然短かったから、私もちょっと予定が狂いましたけど、これで終わらせていただきます。どうもありがとうございました。